武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
福岡新一先生ですね。もう前も一回やりましてね、はい、本当に面白い先生の本領発揮という本でありますけども、動的平衡という、これは木楽社から発売されまして大評判になった本ですね、うん、分子生物学で世界を見る、人間を見る、生き物を見る、命を見るという、まあ、とにかく攻め込んでいきましょうかね、はい、つい最近の出来事だそうであります。私がまだ青春時代を過ごしておりました1970年代のこと、テキサス・ヒューストン、ベイラー大学のアンガー博士という方がネズミの実験を行いました、
はい、
これちょっと注意して聞いてくださいね、
はい、
とにかく1970年代のこと、こんな実験をやる博士が、アメリカにいたんですね。それはね、明るい部屋、暗い部屋で、2つこう部屋がある。で、暗い部屋に入ると、ネズミが入りますと、5秒間の電気ショックが暗い部屋には待っている。
うん、はい。
これをね、何回も何回も繰り返すと、もうネズミも本当にバカじゃございませんので、暗所忌避、暗いところを極端に嫌うという記憶がネズミの脳の中に残るわけですな。
学習するんですね。
学習するんですな。うん、でその後ですね、このアンガー博士は何をやったかと言いますと、この暗所忌避という暗いところを大嫌いになったネズミを脳を取り出して、
うん、
別のネズミに注射してるんですよ。そしたらなんと注射されたネズミが暗いところが嫌いになったっていう。
本当ですか？
とにかく、もうそれで結構です。本当ですかと思っといてください。で、証明するために、本当にお気の毒ですね。殺したネズミが4000匹だって言いますから、科学というのは本当に残酷なもんで、
はい。
とにかく、これはもう一大センセーションを巻き起こしたんですが、結果は惨めなもんなんです。この動物実験が正しいことになると、恐ろしいことが起きるわな。優秀な人の脳を食っちゃえば、その人も賢くなっちゃうってことになるわけでしょう、で、これがアメリカの学会を揺らがしたもんですから、すぐにスタンフォード大学が追試実験に入るんです、
はい。
ところがですね、もう何をやってもですね、二度とそういうネズミが生まれてこなかったんですよ。
あれ？
このスタンフォード大学がアンガー博士、ベイラー大学のアンガー博士のその実験を追試して、アンガー博士の言ったようなネズミが起きなかったと。で、このアンガー博士は失意のうちに死亡したわけです。ところが、こっからなんですよ。
はい、
こっからまた科学ってのは証拠りもなく蘇る。フィッシュ腸のごとく。ネズミの脳に記憶物質というものはない。これはなかったんだね、結局、
はい。
記憶を物質化することはできなかったんですが、ペプチドと呼ばれるタンパク質分子が確認されたわけです、
はい。
ここから始まったんですよ。情報伝達物質っていう。それの研究が。これは人間の脳というのはパソコンのようなホルダーに記憶するのではなくて、脳は神経細胞の間でペプチドを介して回路を作る。だから、回路ができておりますと、その思い出をたどると、そこにバーッとこの明かりが灯る。それがそのなんか恋の思い出になったり、
はい、
美味しかったものの記憶になったりして脳の中にという。で、神経回路を活動電位の波となって伝わり、神経細胞に明かりを灯すという現象。まあ、明かりが灯ってるんですな。それが記憶として残っていると。この面白いもんで、個々の神経細胞のタンパク質分子が合成と分解ですっかり入れ替わっても、細胞の形を作る回路の形は保持されるわけで、
うん、
デザインがそのまま残るわけですから、
はい、
記憶はずっとこう続くというね、うん、
はい、
紙に書いて保存する。そうすると紙ごと古くなってしまいます。で、脳というのは紙は日々新しくすることで文字を残すという保存方法の記憶の仕方なんですね。この文字だけを残すのがペプチド。一般に脳内伝達物質と呼ばれるもので、エンドルフィンとか、
はい、
エンケファリン、 でいいかな。
エンケファリン？
エンケファリン、うん。なんかそういうものが、神経伝達物質というのが次々に発見されていったというね。
はい。
うん。で、タンパク質の分解と合成のサイクルが体内時計の秒針である。その秒針は若い時早く、加齢とともに遅くなるというね。うん、これはあ、もう時間いっぱいですか？すいません。ちょっとややこしい話になっちゃいますが、
はい、
ゆっくり面白い話も出てきますんでね。お付き合いください。動的平衡。